今日はマルコの2章13節から17節。I'll be speaking from Mark chapter 2, 13 through 17. And the title is Come, Follow Me. では、お祈りをして始めたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はマルコの2章、先週の続きでありますけれども、13節から17節が御言葉、その御言葉です。どうぞ。私たちと共にいてくださって、あなたがこの御言葉を通して私たちに教えようとしてくださっていること、示そうとしてくださっていること、どうぞまたそれを学び、私たちの生活に生かすべきことを示してくださり、それが実践できますようにあなたの恵みをお願いします。語る者の上にもあなたの助け導きをお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それではその箇所をお読みします。マルコ2章13節から17節です。イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながらアルパヨの子レビ、これはマタイの別名ですね、マタイの福音書を書いたマタイであると思いますけれども、そのレビが収税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。ここで私たちがまず考えたいことは、イエス様がマタイあるいはレビに言った言葉です。私についてきなさい。私たちの信仰というのは何なのかということを考えるときに、このポイントは大事なポイントであると思います。私たちの信仰は決して頭の中でイエス様について知るということだけではなくて、頭の中で信じるだけではなくて、イエス様についていく、従うということであるということですね。ヤコブにはこういう言葉があります。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立つでしょうか。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。ですからヤコブは信仰と行いというのはつながっています。一つのものです。それを切り離すことはできませんということを教えています。そしてそれを切り離してしまった状態を一つ例として挙げているのは、 あなたは神は唯一だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どもも信じて身震いしています。ただ信じているというだけなら、知っているというだけなら、悪霊も同じですよ、悪霊どもも同じですよ。ですからクリスチャンは信じるだけではなくて、その信じているお方に従う、そういうものがクリスチャンであり信仰であるんだということを教えています。またその続き、ヤコブの2章の26節には、霊のない体が死んでいるのと同じように行いのない信仰も死んでいますというふうにも言われています。ですけれども、信仰と行いを切り離すという、そういう考え方は比較的クリスチャンたちの間で、あるいは伝統的にそういう考え方はかなり広まっていると思います。だいたい歴史を見ていくと500年ぐらい、宗教改革あたりからそういう考え方が始まるわけですけれども、それで私が読んでた一冊の本には、信仰と行いを切り離すということで、私がイメージしたのは手術のイメージでした。手術は、手術を行うお医者さんが手術室に入っていくときにこんな感じで入っていくわけですね。誰かがこう手袋をつけてくれる、衛生的にバイ菌がつかないようにという、ついたら大変だからという、こう入っていって、そして私がイメージしたのは、この神学者たちは、あるいはこの本を書いている人は、なんとなくそういうイメージだな。そして彼らは何をするかというと、この手術は、信仰と行いを切り離す手術ですということで、そして、手術を行って、100% 純粋な信仰、そして、切り離しの手術に成功しました。完全に信仰と行いを、切り離し分離することに成功しました。それでピンセットかなんかでこう信仰というものをこう取り出して、見てください、これこそ 100% 純粋な、分離された信仰ですという、なんかそういうイメージを描いてしまったんですけれども、ヤコブによると、信仰と行いを切り離してしまったら、それは信仰を殺してしまうことになりますよというふうに言っていると思います。行いのない信仰も死んでいますよ。で、ありがたいことに、理屈では神学者たちは純粋な信仰、もう 100% 信仰のみというわけですけれども、現実的にはそこまで言っている人っていうのはいないと思うんですよ。言ってしまうとやはり問題になる。ですけれども理屈としてはそういうふうに考える時があることがある。ですからルターという人は、ヤコブの手紙が嫌いだったというふうに言われています。だいたいその辺から信仰と行いを切り離すということで、その必要もあったんだと思うんです。行いによって救われるということをあまりにも強調していて、立法主義的な考え方でその必要があったんだと思うんですけれども、私はルカはちょっと、ルカではなくてルターは行き過ぎたかなという、そしてヤコブの手紙のことを藁の手紙というふうに、価値のない手紙、彼にとって例えばローマ人への手紙はゴールドだったと思います。黄金の手紙、 そこで彼は何か大きな信仰について発見をしたんですね。ですけれども、ヤコブははっきりとその彼の考えを否定するような、そういう言葉が入っているヤコブの手紙は嫌いでした。それで彼は、まあ、可能であれば取ってしまったのかもしれないですけれども、ドイツ語のルターの時代の聖書にはヤコブの手紙が一番最後の方に置かれていたということです。ですけれども、ありがたいことにはルターもそこにとどまっていなかったですね。やはり神学者であり、説教者であり、教師であり、日々聖書を学んでいた人ですから、それを考え方を悔い改めたようです。晩年にはヤコブの手紙を見直した、そういうふうにも聞いていますので、まあ、そういうこともある。ですから信仰というのはやはり関係だと思うんですよ。神様との生きた関係、そこに行いがつくかつかないかとか、そういうその議論では成り立ちますけれども、生きた関係であるならば、人と人との関係で信じる、信頼するということは当然行いもそこに生じなくては不自然ですね。ですから、当然ヤコブが言うように、そしてイエス様はここで私についてきなさいというふうに言われましたけれども、マタイがいえ、私は信じるだけで十分だと思いますので、信じるだけでお願いしますというふうにはマタイは答えてないですね。マタイは立って、そしてイエス様に従ったというふうに書いてあります。ルカの福音書の方では、5章の方では、するとレビはマタイは全てを捨てて立ち上がりイエスに従った。それからレビは自分の家でイエスのために盛大なもてなしをした。主税人たちや他の人たちが大勢ともに食卓についていた。それがそのイエス様の招きに対するレビ、あるいはマタイの反応でした。ですからそれは自然なというか、感謝を込めて、愛を込めて、そして、レビは自分の家でイエス様のために盛大なもてなしをした。ですから信じるだけで何もしない、もてなしもしない、もてなしは行いに入ってしまうから部類に入るので、という、そういう考え方はない、逆に不自然であるということですね。マタイは立ち上がってイエスに従った。そしてルカの福音書の方の、箇所では五章では、マタイは全てを捨てたというふうにあります。多くの人はこの全てを捨てたとか自分を捨てるという言葉に引っかかります。そんなことできないよ。ですけど見ていくと、文字通りに全てを捨てるっていうことではないと思います。マタイは全てを捨てたというふうにありますけれども、自分の家でって書いてありますから、その次に自分の家はまだ持ってたわけですし、そして盛大にもてなしのパーティーを開くものを持っていたということですから。ですけれども、私はマタイは一番肝心なものを捨てた。で、私たちはその一番肝心なものに目を向けないで、まあ向けるときも自分を捨てるというのはそういうことなんですけれども、ですからマタイが一番肝心なものを捨てた、何を捨てたかというと、自分を捨てた。自分の心で、それまで自分が自分の王座の、心の真ん中にある王座の中心にいたわけですけれども、そこから降りて、イエス様にどうぞ、これからはあなたが私の心の人生の王です、主です、ここにお座りください、私を導いてください、それが一番大事な部分であるかな、それができれば全てのものが それに従って、ですからそれ、その姿勢で、その態度で、マタイはイエス様のことを感謝を持ってもてなしをしたということだと思います。自分の人生のオーナー、王であることをやめて、そして心の王座をイエス様に譲った。そしてそれはそこからマタイのイエス様の弟子としてのプロセス、成長のプロセス、弟子訓練のプロセスが始まったということだと思います。ですからイエス様の弟子になることによって、それまでは自分の人生、 T シャツで、こういう T シャツの文句、最近はなんか、まあ少し前、それは私が見たのはかなり前ですけれども、最近は割と洒落た言葉がこう T シャツに書かれて売ってるよう で、その人の T シャツにはほっとけ俺の人生だというふうに書いてありましたけれども、これは俺の人生だから余計なことは言わないでくれというような意味合いだと思いますけれども、クリスチャンになるということは、それまで俺の人生は俺の人生というふうに考えていたのが、あ、そうじゃない、この人生は神様からの賜物だ、プレゼント、恵みなんだということに変わる、それが悔い改めの考え方であると思いますし、その部分が変わらなくては、それが肝心な部分かなというふうに思います。そうすると行動も変わってくるわけですね。ペテロは、ペテロの第一ペテロの4章の10節と11節で、私たちそれぞれが、全てのクリスチャンが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、それまではオーナーだと思ったと思います。私にはこんなに能力がある、そしてこんなに、こんなこともできるし、あんなこともできる、こんな財産も持って地位も築いた、自分の努力の賜物であるという、そういう考え方もあると思いますけれども、イエス様に出会い、イエス様のことを知り、あ、この方が万物の創造者であり、私のことも作ってくださり、生かしてくださっているお方なんだということに気づくことによって、オーナー兼社長が今度は管理人になります。管理者になります。ペテロの言葉によると、私もアルバイトで管理人をしたことがありますけれども、まあ一つすごいなと思ったのは、その任された建物の鍵は全部持ってましただからどこの建物にも、どこの部屋にも入れるっていう力は持ってましたけれども、偉くはなかったんですね。管理人は言われることをやる、でも信頼されてたんですよね。鍵全部持ってるんですから、何でもでき、どこに、そして夜中にいるわけですから、みんなが帰った後、何かやろうと、悪いことやろうと思えばできるんです。まあ、クリスチャンもその、まあ、持ってるんですけれども、それが自分の、もうもはや自分のものではなくて神様のものであるっていう、管理人というのはそういうものですね。忠実であることが求められます。その賜物を用いて互いに使い合う、それまでは使えられることが素晴らしいことであるという、この人生、この世の中の考え方でありますけれども、セレブっていうんでしたっけ、有名人のようなその生き方、それは使える生き方じゃないですね。使えられる生き方が素晴らしい。汗もかかない、手も汚さない、綺麗な格好をして、そして人に使えさせる。まあ、ですけど、先ほどカーショーという人が、まあ、最高のピッチャーではありますけれども、有名人ではありますけれども、使えることを選んだ。そしてアフリカの貧しい国に、みんなで協力してお金を集めて個人を設立したという、それはやはり 考え方が変わったわけですよね。そのお金があればジェット機も買えたでしょうし、どんな車、素晴らしい車も買えたでしょうけれども、その代わりに彼は孤児院を作った。ですからそのように変わるんだと思います。クリスチャン生活というのは、それは一つの分かりやすい例えかなというふうに思います。いろんな賜物があるよ。神の言葉に語るものは神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる、神ですね、神が与えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。そして全てにおいて、主は全てを治めるお方ですね。全てにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。多くの人は自分が崇められるためには何でもいろんなことをやる、かなり努力をするわけですけれども、私たちクリスチャンの目標、目的というのは神様が崇められるためである。この方に栄光と力が酔う限りなくありますようにという祈りでこの箇所は閉じていますけれども、ですからイエス様の時代、あるいはパウロの時代、人たちの時代を考えますと、全てを捨ててっていう言葉は常におそらく使われていたと思うんですけれども、おそらくクリスチャンになったほとんどの人は仕事を捨てていない、仕事を続けていたと思います。ただ働き方、態度が、また目的が変わったというふうに言えると思います。エペソの福音書、パウロの多くの、福音書、エペソの手紙は、パウロの多くの手紙はそうであるように、前半は福音は何か、で後半が福音を受けた者がどのように変えられているのか、どのように生きるのか、生き方になっていますけれども、エペソの手紙はそういうことで、まず福音の素晴らしさが伝えられて、その福音を受けた者がどう変わるのか、例えば人間関係も変わるよということで夫婦関係が出てきます。夫がどう変わるべきなのか、妻がどう変わるべきなのか、決してそのクリスチャンになったんだから全てを捨てるということは、じゃあ夫婦関係も捨てるのか、これはちょっとアホのような話でありますけれども、多分スティーブ・キャロルさんのお父さんから聞いた話だと思ウィリアム・キャロルさんから聞いた話じゃないかなと思うんですけれども、宣教師が説教をし始めると、やはり言葉がちょっと例えば神の子っていうのが亀の子に聞こえてしまうとか、それはよくあることですし、ある人が間違って言ったんだと思うんですけれども、罪を、直ちに罪を捨てなさいっていうふうに言ったのを、直ちに妻を捨てなさいっていうふうに聞こえたらしいんですよ。そしてどっかのおじさんがそこに、あの外人なかなかいいこと言うじゃないかって家に帰ってどうなったか分かんないですけれども、コテンパンにやられたかもしれないですけれども、そういう、ですから今のは別に言わなくてもいいことでした。失礼しました。要するに夫婦関係も変わらない。だけど中身は変わる。親子関係も変わらないんですけども変わる。主が自分ではないですから。今度は主が言われるように、イエス様が教会のために命を捨てたように、夫はそのように妻を愛しなさいという、そういう愛に変わります。そして妻の方は教会が主に従うように夫を愛しなさいという、そういう愛に変わります。態度が変わる。そしてその仕事を捨てるか捨てないかというポイントを今考えているわけですけれども、職場も辞めなさいというのは書いてないです。もちろんふさわしくない仕事は辞めるなくてはいけないですし、またエペソには盗んでいた人は 盗むのをやめなさいというふうには書いてあります。ですけれども、職場の場合にもその当時は奴隷制度もありましたから、ある国がもう一つの国を征服する場合に、その征服された国の人々は皆奴隷になりました。その中にはお医者さんもいたでしょうし、弁護士さんもいたでしょうし、ですから教育能力のある奴隷たちもいたわけですけども、奴隷としてその使われたということになったわけですけれども、その人たちに言われた言葉がありますけれども、まあ原則としてはこういうことだと思います。それまで日本でも特に戦後、私の父親の時代、戦争の後、やはり仕事が全てでした。ですから彼らは何をしたかというと、仕事に自分を捧げました。ですけれども、クリスチャンになるということはどういうことかというと、主にまず自分を捧げ、そして自分の仕事も捧げる。そしてよく耳にした、私もこれ自分に伝道者になるって言った時に、じゃあどうやって食っていくんだというふうに言われたことがありますけれども、あるいはこういう会社の偉い人、上司とか、あるいは夫が自分の家に帰って言うセリフとして、誰が食わしてやってる、この会社があるからお前は食っていけるんだとか、妻に対して俺が食わしてやってるんだ、でもその言葉、誰が食わしてやってるっていう言葉は神のセリフなんです。神だけがそれを言える。で、神はそれを言わない、喜んで私たちに恵みを与えてくださる。その神のセリフを言うということは、自分を神にしてしまっているということだと思います。その間違いです。日本は確かに奇跡的な回復を遂げましたけれども、戦争の後ですけれども、残念ながらそれには高ぶりも、そして貧しい時にはクリスチャンブームあった、神様助けてくださいっていう、あるいは宗教にすがる時代もありましたけれども、豊かになってしまったらもうそんなことを忘れて、自分がという、自分の力で誰が食わしてやってるのかというような、そういう高ぶったことを言うようになってしまいました。聖書の中で奴隷たちに言われた教えで、これはすごいなと思ったのがあるんですけれども、大勢の奴隷たちがいた、そして奴隷でない人たちよりも数が確か多かったんだと思いますよ。それでローマの経済が成り立っていた。そういう人たちにこういうテトスの手紙の中にこういう言葉があるんですけれども、奴隷には全ての点で自分の主人に従って満足を与え、口答えせず、盗みをせず、努めて真実を表すように進めなさい。それは彼らがあらゆることで私たちの救い主である神の教えを飾るようになるためです。ですから奴隷たちというそういう、まあ、仕事、恵まれない仕事に与えられた強いられた人たちに、神様が何を言われたかというと、あなた方に私に使えるようにその職場で使えてほしいんだ。そして、あなた方、私も、ですから一緒にいるよということだと思いますが、私たちに、そういう人たちに、私たちの救い主である神の教えを飾るものとなりなさい。福音の飾りになるんだ。福音のその素晴らしさを、素晴らしいものでありますけれども、その飾りとなる。私たちは逆で、その福音とか十字架を飾りにしてしまいますけれども、その逆を神様は言われます。 私たちの生き様が、私たちの仕事が、態度が、言動が、神様の教えを飾るものになる。あ、これはすごいなというふうに思いましたけれども、それがテトスの2章の10節で、それを実践したんだと思います。その当時の人たちは、その当時の人たちは神様の教えの飾りになった。神様の教えを自分の飾りにするんではなくて、神様の教えの飾りになった。それが魅力的であったから福音が広がっていったんだと思います。私が想像するには、大勢の奴隷の主人たちは奴隷の生き様によってを見て、その飾りを見て、美しさを見て、クリスチャンになった主人たちが大勢いたんじゃないかなというふうに思います。結構歴史の話で、使徒の働きでもそうですけれども、かなり地位のある人たちがクリスチャンになってるんですよ。それはどこで福音を聞いたのか、あるいは皇帝のお母さんがクリスチャンになったとか、その妻がクリスチャンになったとか、福音書の中でもヘロデの羊の妻っていうような立場の人も出てきたりですね。ですからそれは使えていた人たちが魅力的であった。福音っていうのを知りたいと思うような飾りとして生きたということかなというふうに思います。そのようにして福音の輪というものが、福音が広がっていったのかなというふうに思います。パリサイ人たちはイエス様がマタイとか主税人たち、ザーカイもそうでしたけれども、そういう人たちと仲良くしているのを見て心よく思わなかった。彼らは見下されるべきものであり、そして自分たちこそ正しい、清いものであって、彼らは汚れたものであるという、そういうような考え方ですね。ですから彼らが、自分よりも低いものがいて自分を高くするということでありましたけれども、イエス様は彼らに言った言葉があります。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。他の箇所では罪人を悔い改めさせるために来たというふうにも教えているところがあったと思いますけれども、それは決してパリサイ人たちが健康な人であったということではなくて、自分は、彼らはそう思ってましたですけれども、彼らは神様によってその少なくともその高ぶりを改める必要、癒される必要がありました。いろいろな間違った考えを持っていたわけですけれども、それを認めなかったですけれども、今の時代においてもお医者さんが助けることができるのは、自分は病気ですと言って助けてくださいということで、お医者さんのところに行く人が助けを得ることができます。自分は強い、大丈夫っていう人は危険なところがあるということですよね。健康であって医者なんか病院お世話になったことがないっていう人こそ例えば手遅れになるまで我慢し続けたとかですね、そういう話をよく聞きますけれども、ですからここで言われていることは、その自分の罪、そしてこの世の罪を認めて、そして癒しを求める人たちである。イエス様のもう一つの有名な招きの言葉があります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、神様がへり下っている、それがキリスト教の聖書の神の 他にはない、おそらく他の宗教にはない、ユニークなポイントから、神様、私たちの神様は、創造者である神様は、へりくだった神様である。あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝を追いやすく、私の荷は軽いからですという招きですね、安らぎ、平安への招きであります。そしてそれが私が来た目的である。罪人を招くために来た、それが神様の目的、イエス様の目的であったということです。そしてクリスチャンはとはどういう人たちかというと、その招きに応えた人たちがクリスチャンです。そしてその招きをに応えて、招きを受け入れて、そして今度は神様を自分たちの人生に招き入れる、招く、それがクリスチャン、それが信仰であると思います。その神の招きを受け入れ、そして神を自分の人生の王、そして当然この地球を作られた神が地球も治めるべき王である、宇宙の主であり王であるとする、考えるのが、そのように考え、そのように生きるのがクリスチャンであると思います。ですけれども、このパリサイ人たち、律法学者たちは、彼らのプライドがそれを邪魔してしまったというところがあったと思います。イエス様は私についてきなさいと言われました。ですから人生はどういうものなのかというと、神様の招きです。それが私たちの人生です。神様が一緒に生きよう、それが人間の存在です。存在の目的、そしてその神様の招きに応えて神様と一緒に生きる、それが人間の存在であり全てである。それが、それこそが、神様と一緒に生きることこそが最高の人生であり、永遠の命であり、永遠の命の生き方であり、天国の生き方でもある、神の国の生き方でもあるということですね。そして私たちも神様のことを招く、招き入れる、神様の招きに応える、神様のことを招く、それがクリスチャン生活であると思います。日々の生活の中で招いて、日々私たちを癒し、助け、そして成長させていただく、それがクリスチャン生活であると思います。そしてさらに自分たちの目的よりも神様の目的が大事であるということを認めて、そして神様の目的のために用いられることを求める、祈る、そのように生きるというのがクリスチャン生活であると思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はイエス様がマタイに、レビに、私についてきなさいと声をかけられましたけれども、その言葉から、その箇所からいろいろ考え、教えられました。どうぞ私たちも、あなたの招きに応えて、そしてあなたに従って生きることができますように。またあなたを私たちの心に、人生に、日々の生活に招き入れて、そして私たちクリスチャン一人一人の心に住んでおられる聖霊様のことを認め、そして いつもあなた方と共にいるよと言ってくださいましたイエス様の言葉を信じ、あなたと共に、あなたのために、あなたの御業、栄光のために生きることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。